FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの18章の28節から32節、杉越の羊というタイトルで見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的が、普通の一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられたものとなるためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。続けて、読んで、書いて、分かち合って、聞いてください。私たちが読んで、学んで、黙想し、学んだことを書き留めると、私たちは、分かち合うこと、他の人を祝福することがいっぱい出てきます。多くの人はあんまり聖書を勉強したときに分かち合うことがないというのは、彼らが御言葉に毎日黙想してない、あんまり考えてないで読んでいるからです。御言葉を毎日分かち合うということが、この FBS の中心的な課題になります。私は本当にいろんな人と、毎日のように分かち合ったことを聞いたりすることができることを本当に誇りと思っています。ヘブルの3章の13節では、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさいと書かれています。今から、今日主の言葉を聞くために私たちの心を整えていきましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、私たちの心をあなたが聞こえるように、受け取れるように、あなたの御言葉を分かち合えるように準備してください。私たち FBS を聞いている人たち一人一人が、御言葉の時間から毎日他の人と分かち合うことができることを祈ります。それを通してお互いを励まし合い、信仰に成長し、あなたとの関係も深まることを祈ります。私たちが互いに一緒に生活している中で、あなたの御言葉が中心となっていくことを祈ります。私たちが御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。では、28節から30節を見ていきましょう。さて、彼らはイエスをカヤパのもとから総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは杉越の食事が食べられるようにするため、汚れを避けようとしていて、官邸の中には入らなかった。それでピラトは外に出て彼らのところに来て行った。この人に対して何を告発するのか、彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければ、あなたに引き渡したりはしません。黙想の質問。ユダヤ教のリーダーたちは、杉越の祭りの最中にイエスを殺そうとしました。でも彼らは、イエスが神の子羊、杉越の子羊であることを理解していなかった。なぜ彼らは理解できなかったと思いますか？カヤパとユダヤ教の指導者たちはイエスを有罪とし、ローマの総督ピラトの本拠地である、場所に連れて行きました。ここはピラトが軍事的な司令基地としていたところです。ポンテオ・ピラトというのは、紀元26年にティベリウス皇帝によってユダヤの第五の総督に任命され、10年間そこにいたそうです。ピラトについては多くの歴史的情報があります。ユダヤ教のリーダーたち、議会というのは捕らえて処刑する権威を持っていなかった。だからローマの支配者たちからの許可を必要としていました。そのためピラト、ローマの総督のところに行って、イエスの 牛に宣告してもらう必要性がありました。ユダヤ教のリーダーたちはイエスを嫌い、イエスを殺したかった。ピラトはイエスを嫌わなかった。イエスが無実だということも分かっていた。ピラトは3回も、私はこの人に持ちかけられたことが本当じゃないと思うというふうに言っています。それにでもピラトはイエスを十字架につけられるために引き渡しました。人間的に考えてもこれは不当でありずるい。でも神様はこのイエスに対するユダヤ教のリーダーたちの憎みしみとピラトの弱みというのを用いてご自分の計画を成し遂げました。その計画というのは、巫女であるイエスが過ぎ越しの子羊として世の罪のために死にことでした。ユダヤ教のリーダーたちというのは過ぎ越しの祭りにあたって汚れたくなかった。汚れてしまうとこの過ぎ越しの食事を取ることができなかった。だからピラテの官邸には入らなかった。異邦人の住んでいるところに入ると汚れるということでした。でもそれと同時に彼らはイエスを殺そうとしていました。なんという偽善者でしょうか。イエスを殺してもいい、でもこの宗教的な儀式的な清さを同時に求めていくこと、彼らのプライドと心の硬さが彼らを真実から、イエスを殺して殺人にしているという真実から見えなくしてしまっていました。ユダヤ教のリーダーたちというのは自分を汚さないために儀式的な清さを守っていました。彼らはそれでもイエスを殺した後過ぎ越しの子羊を食べようとしていた。ユダヤ教のリーダーたちはイエスが全世界の罪のために死なれる神の過ぎ越しの子羊であるということを理解していなかった。彼らはイエスがこのようにして来たという目的を持っていることを知らなかった。見ることができなかった。ピラトは官邸から出てきてユダヤ人たちと話しました。このように聞きました。この人に対して何を告発するのかって。この人は一体何悪いことをやってきたんだ。ユダヤ教のリーダーたちは、悪いことをしているからあなたに引き渡しているのですというふうに答えていきます。彼らは裁判も何もなしにイエスを有罪にしてほしかった。彼らはもう質問しないでくれ、私たちはイスラエルのリーダーたちです、私たちの言ってることただやってくださいというように伝えていました。ユダヤ教のリーダーたちというのは聖書を学んで聖書の学者でした。毎年過ぎ越しの祭りもやってきていました。で、彼らはなぜイエスが神の過ぎ越しの子羊だということを理解することができなかったのでしょう。第一コリント5章の7節では、新しいこねた粉のままでいられるように古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの過ぎ越しの子羊イエスキリストはすでにほふられたのです。イエスの十字架での死というのは、旧約聖書の十字架での犠牲というのは、旧約聖書の犠牲、過ぎ越しの祭りの象徴的に、成就しました。バプテスマのヨハネが、一章の29節でイエスを見た時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だというふうに言っていました。過ぎ越しの祭りというのはユダヤ人の人がみんな守るものであって、モーセがエジプトから民を救い出したことを思い出すものです。彼らは10個の災いを思い出し、死の天使がエジプト中を回り、第一子の、すべての家族からの第一子を殺していくのを、時に 神様がモーセに一つ一つの家族の中でその身代わりとなる子羊をほふり、一緒に食べ、その血を扉の両側に、また上にかけなさいと命じました。神様の約束は、そしたらその死の天使というのは過ぎ越してくれるというふうに、約束されました。過ぎ越しというのは十字架に刺すとても明白な絵です。みんな私たちは罪と死の呪いの下にあり、アダムとエバから来ているものの、下にあります。私たちはローマの6章の23節で書いてあるように、罪から来る報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですというふうに書かれています。十字架を通して私たちの罪許され、私たちの心が新しくきれいにされています。私たちはイエスを通して永遠の命を与えられています。そのイエスが私たちの子羊です。ユダヤ教のリーダーたちが本当に清く、汚れのないものとして神の前に立つことができる方法というのはイエスの十字架の上の犠牲を通してだけです。でも彼らがそれを理解することを見ることができなかった。彼らは外見的な清さを保ち、でも内側が汚れていました。死んだ宗教を実施して、ルールに従い、命も力も心を変える力もないものを生きていました。どうしてユダヤ教のリーダーたちはイエスに気づくことができなかったのでしょうか。彼らには心の問題がありました。心が固くなになってしまいました。宗教的なルールについて話していたけど、彼らの心は神様から遠く離れていました。イエスがマタイの15章の7節から8節で、偽善者たちをイザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えようとして教えるのだからと。ユダヤ教のリーダーたちはイエスが神の過ぎ越しの子羊だということを見えなかった理由というのは、心の硬さを通して彼らは神様を敬うのは口先だけでした。宗教的な儀式や祭りはやりましたけど、彼らの心は神様から遠く離れています。とっても簡単にパリサイ人や偽善的な宗教のリーダーを批判するのはみんなできます。でも私たちが同じように心の硬さを通して理解できないことありますか？私たちがいつも主のもとに来て、神様あなたが私たちに柔らかい心をくださいと願わないといけない。31節と32節、そこでピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁くがよい。ユダヤ人たちは言った。私たちは誰も処刑することが許されていません。これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためである。黙想の質問。ヨハネの福音書のどこでイエスは自分が十字架につけられる、引き上げられると予言したでしょうか。イエスは十字架の死が御父の計画であることを知っていました。この計画を自分の言葉で説明してみてください。ピラトはユダヤ教の律法や法律のシステムについて全く興味がなかった。でも自分たちで律法に従って裁くが良いというふうにユダヤ教のリーダーたちに言いました。ユダヤ教のリーダーたちは、私たちは誰も処刑することが許されていません。ローマというのは、イスラエルを占領していて、ユダヤ人たちにある程度の統治権を与えてました。でも、死刑というのは、ローマの支配者の手に委ねられていた。ピラトは、 ユダヤ人のリーダーたちの願いに応えました。イエスを十字架の死によって処刑することを許しました。これはイエスの言葉、自分が十字架にかけられると何回も言ってきた言葉を成就するためでした。イエスは何回も引き上げられるというふうに、十字架について、予言してきました。2つだけ見ていきましょう。3章の14節から15節で、モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。また12章の32節から33節で、イエスが、私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これは自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであると。イエスは自分がどのように十字架に世の罪のためにかけられ死んでいくことをやるか知っていた。またそれを通して父の贖いの働きも知っていました。これは神様の計画で目的であった。罪というのがこの世に死、また奴隷というものを人間に課せています。父が神様の救出プラン、贖いの計画、罪から神様との関係へと、復旧することを旧約聖書の予言、象徴、捧げ物を通して、いろんなことを通して指さしてきました。神の過ぎ越しの子羊というのは、その神様の贖いの計画の中で表されたものです。神の子羊というのは、私たちの身代わりのたになり、犠牲となり、十字架で死にました。イスラエルがエジプトから救出されたのも、イエスが後ほど私たちをも十字架の死を通して救出するものでというのに指を指しているものです。死の天使がすべての家の上を生き、この血によって、ドアにかけられている血によってそれを過ぎ越す。それと同じように、私たちはイエスが私たちのために十字架で流してくれた血によって私たちを救い、死からも守ってくれます。私たちはイエスの血により贖われています。第一ペテロの一章の19節で、このイエスは傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。イエスが私たちの過ぎ越しの羊です。私たちがこれを見逃さないように、私たちが堅くな心になってイエスを十字架につけた人たちと同じようにならないように、私たちがもしイエスが私たちの過ぎ越しの羊であって、ご自分の命を私たちのために捧げてくれたということを信じていたら、見えていたら、どのように私たちは心固くなになってそのままでいることができるでしょうか。一緒に祈りましょう。主イエス様、あなたが自分を低くし十字架にまで従ってくれたこと、あなたは苦しみ死に、私たちの罪と汚れを全部過ぎ越しの子羊として受け取ってくれたこと感謝します。私たちの心が常に柔らかくへり下って、あなたに感謝にあふれる、あなたのあふれるばかりの恵みを感謝する人たちとしてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で